公明平塚石田美幸議員、新しい生活様式における持続可能な地域防災とまちづくり。問い、避難所における感染症対策マニュアルを策定したが、避難所配備職員と地域住民の役割分担が記載されていない。どのように想定しているのか。副市長、コロナ禍での感染症対策は原則職員が行うものとしている。一方、避難所運営は地域住民や施設管理者との連携、協力が必要となる。避難所運営委員会で検討、調整し、可能な範囲で対応してもらいたい。問い、体調不良者が出た場合、避難スペースやトイレなどを分ける必要がある。どう施設を利用するのか。副市長、施設管理者の協力を得ながら、通常の避難スペースとなる体育館等以外の校舎等などを柔軟に活用できるよう進めている。問い、複合的な災害となると多様な視点が必要になる。避難所運営における女性や子育て世代の参画に取り組んだ成果を伺う。副市長、避難所配備職員については、各避難所へ原則複数の女性職員を配備するとともに、子育て中の職員も配備することで、多様な視点を避難所運営に反映している。問い、避難行動要支援者への支援体制は、地域の高齢化などが進み、支援する側とのマッチングが難しい地域がある。どう対策するか。副市長、複数の地域住民で支援を行うチームディフェンス方式の提案など、有効な支援体制を構築できるよう進めていく。制度説明や地域に合った取り組みなどの助言をしていきたい。問い、業務継続計画、BCP は、地震による被害を想定しているが、風水害や新型コロナウイルス感染症にも対応できるのか。防災危機管理官 BCP は、大規模地震による被害を想定することで、最大かつ多様な災害への対応を盛り込んだ計画としており、風水害その他の危機事態に対する業務継続に適用するものとしている。問い、昨年の台風15号で倒木や枝折れの被害が発生した。公園などの樹木管理の取り組みが市民にわかるように見える化して計画的に進めるべきと思うが、見解を伺う。都市整備部長、公園内の樹木は3年に一度、全体の剪定や伐採、確認などを行っているが、市民への周知については方法を考えていきたい。問い、8月28日から不動産取引時の重要事項説明に水害リスクの説明が義務化された。住民の命と生活を守るまちづくりのためにリスクが高いエリアの外に居住などを促す仕組みづくりが必要である。不動産業者などとの情報共有を進めていくべきではないか。まちづくり政策部長、居住誘導については、今後策定する立地適正化計画の中で示し、災害リスクと都市計画の情報を重ねてリスクの見える化を図りたい。不動産関連団体などと協議会を組織し、合意形成を経ていくことが重要と考えている。問い、立地適正化計画の策定スケジュールを伺う。まちづくり政策部長、来年度、都市計画変更が完了する予定であり、その後計画の策定に取り組みたい。